です。普段はテレビやメディアでコンテンツディレクターというお仕事をしておりますが、まあ、言いたいことを言うためにポッドキャストを始めています。ということで今夜もスタートです。
漫画とテレビとひそひそ話。はい、改めましてヤダブラックですけど、怪人エイジとね3ヶ月やってきて、今回また新しくちょっとずつリニューアルをして、超新塾の2人ともね、あのポッドキャストを不定期的にねやっていこうと思ってるんで、そちらもまた聞いてくれればなと思ってますけど、今日はお話し相手にこの方に来てもらってます。
どうも、最近マスクをしてるせいか口周りがとても荒れている空です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
久々だね。2回目。そうですね、3回目だ、
はい、前回出させていただいて、はい、うん、いやいやこれ感謝してるんですよ僕。
何が？
前回出させていただいた時、うん、あの漫画、うん、延々の消防隊、
はいはいはいはい、
ブラックさんに紹介していただいて、
はい、チームで書いてるんですじゃないか説で盛り上がったね、
はい、もう最終的にもう絶対チームだろうっていう結論付けもしましたけどほぼ僕らはそうであってほしいみたいな、うんうんうん、あれをまあ帰って、うん、空いた時間に、うん、空いてない時間も見始めるっていう、
あ、
鬼ハマりです。
見てくれたんだ。
鬼ハマりしてます。気づいたらもう17話まで見てもうこれ以上はダメだと。
ネットフリックスかアマプラでいうとシーズン2みたいなのも見てるってことは、
テレビでやってるとこまでもう全部追いついてます。
うわすご、
最新までは。
あ、そう、
テレビアニメも追いついてますね。
え、地上波でもやってんの？
地上波で今やられてますよ。 TBS ですかね。
あ、そうなんだ。
やってます。
なるほど。地上波だとでもコマーシャル入っちゃうでしょ。
そうですね。でも僕は Amazon プライムなんで。
ああ、そっかそっか、は
い、身の回りにあんまいないんですよね見てる人が。今で言うね、鬼滅の刃が今もう空前の社会現象ですけど、鬼滅の刃見たって言えば話できるんですけど、延々の消防隊見たっつっても、え、な、何それって言うんですよ
悲しいけどそうかもしれないな。
マジで話せないんですよ同じ熱量で、うんうんうんうん、悔しくてしょうがなくて。
空から説明して、ウルトラざっくり説明してください、
は
い、
まあ人体発火がねよく起こる世界で、その敵を倒すために消防隊があるという、
うん、そうだね、はい、そうそうそうそう、
でその消防隊の人たちは、能力を持ってて火を操れる人、自分で火を扱える人、まあ、そのそこに主人公がいるわけで戦っていくんですけど、じゃあその炎になった人間と正義と悪なのかって言ったらまたそうでもないっていう、なんていうんですかね、組織がまあざっくり3つぐらいあるんですよね、
うんうん、
でその3つでどれも悪じゃないと言いますか。
そうね。
でその1つの組織の中に悪があったりするんですよね、逆に1つの目的で集まってないと言いますか。
ああ、そうそうそう、消防隊がね、
はい、
あの消防隊は人体発火が起こって、人体発火起こると人がなんつうの、炎のゾンビみたいになるんですね、
はい、ホムラビトっていう、
ホムラビトっていうのになって、はい、それをまあ言ったら、まあ概念的には成仏させるっていう概念なんだけど、はい、倒す、まあ分かりやすく言うと倒すために、
そうですね、
特殊消防隊があるの。それがまあ基本的に主人公のいるチームなんだよね、
はい、
それが1から7
8ですね、
8あるんだけど、はい、それぞれの思惑があったりとかっていう、
ね、そうなんですよ。全部が同じ、ね、大元の会社じゃなく、うん、第一はどこどこの管轄だとか、
そうそうそうそう、第一は宗教色が強いんだよね。
そうなんですよ。拝島っていう大きい企業、まあ、その世界を保つためにある機械があるんですけどね、うん、アマテラスという、
そうそう
そ
う、
そのアマテラスがなければ住む土地がないぐらい地球上が炎に包まれてしまったと、うん、それを作ったその化学会社拝島っていうところの管轄の部隊が消防隊にもあるんですけど、そこがどうやら怪しい動きをしてるんじゃないのかと、
っていうことにも今なってるしね、
はい、
あともう一個ジョーカーみたいなグループもあるし、
ジョーカーあります。
ジョーカーも入れると 4グループぐらいだよ
ね。そうですね、
ちょっと一個ちっちゃいグループだけどね、
なんていうんですかね、なんか個人事業主みたいな、ね、そうそうそう一人で頑張ってるみたいな、
そうそうそうそう
フリーランスですねジョーカーを。
そうそうそう
面白いっすね、マジで面白いっす。あれ
あとさ、そうそう、三つどもえで言うと宗教的なグループもいるしね、
伝道者と、
伝道者ね、
はい、うん、がどういうものなのかみたいなのを知った後に、
はい、
その柱を、そのアドラバーストという特殊な炎を持った人をどう扱うのかなっていうのが、
うん、
まあそれは拝島であったり、まあ、伝道者であったり、まあなマジ
確かに、
おいこの話もっと日常でさせてくれよ、
本当だよね、
みんな見なすぎなんだよ。
確かに、あ、そうか、拝島とも目的が違うし、
ちょっと違うんですけど、まあ多分根本は一緒になってくるのかなとも思う時もあるんですけど、やっぱ 途中経過が違ってゴールだけ一緒なのかなとかも思ったりもするんですけど。
灰島は目的なんなの？
灰島はでも
世界の均衡を保つ、まずはだ人間が暮らせる世界を作ってるってことも
ありますけど、なんかでも実験すごいしてるじゃないですか。ちょっと最新話みたいになるんですけど、実験をすごいするっていうことは何かそっからなんか考えてそうですね。結構悪い会社として捉えられてるじゃないですか、すごく描写が。
まあそう、
なんか無茶をする、うん、人間なんて、うん、なんかゴミのように扱うみたいな、まあ、
人体実験みたいなことをしてるわけですよ。そうですね、近いこと
はね、はい、であそこの社長さんもちょっとなんか感情ない感じの喋り方するじゃないですか、
うん、あれいいよね、
マジでいいっすねあれ
目が瞳孔が開いてる感じのね、はい、
ずっとピコピコゲームしながら目も合わせずマジでもうここまで話せる人いないっすよ。でもこの間ツイートしたら、ある俳優の子から、まず芸人の後輩が今見ようと思ってたんですよ、ちょっと頑張ってみますって言ったら、共通の知人の俳優のやつが2人の引用リツイートでラートムって言ってきましたね。まだ見てねえのかっていう、
いるね、ここにも
いたいたいた、
電動車チームが、
なんならお前 2.5 次元の実写版出てくれよって思って一回まあやってたんですけどね、永遠の消防隊も。その人もまあできるぐらいすごいいい役者さんなんで
出てもらいたい。今さ、永遠の消防隊をさまだ見てないっていう人に、俺はもう空に熱を持って喋っちゃった感じなんだけど、はい、こんなとこ面白いんだよっていう、こう読ませるとしたらどんな感じする？
もうなんていうんですかね、世の中今まさにこれ、まあ収録中がアメリカ大統領選ですね。ああ今でバイデン、トランプ、どっちが正義だ、どっちが悪だ、違うんです、これどっちも正義なんですよ。一応自分の正義のためにやってるんです。確かにいろんな奇策をやったかもしれません、トランプさんは。でも経済効果は出てる可能性があると、いろんな正義がある、まさにそんな感じで、さっき言った三つどもえ全部正義で動いてるんですよ。だから正義の反対は別の正義なだけであって、なんか世の中今ね、悪上げ足取りと言いますか、 SNS で誰か叩く、芸能人が事件起こしたら関係ないやつが何でも言うで、後から全部言ってくる、そうじゃねえ、みんな正義でみんな頑張ってんやっていうのを僕は勝手に思いましたけどね。
そこまで飛躍した、
はい、僕ちょっと永遠の消防隊見てからメンヘラになったかもしれないです
でも裏と裏がちゃんと描かれてるから、あの多角的に物事を見るっていうのは大事だから、
はい、
う
ん、最近のアニメすごいなと思うのが、一人一人のキャラ設定がすごいしっかりしてるんで、ちょっとしか出てこない人もちゃんとバックボーンが見えると言いますか、雑じゃないんですよね。やっぱそこすごいなって、主人公と主要キャラだけやっとけばいいっていうのが昔の、まあ、そうじゃないかもしれないんですけど、そんなイメージがあったんですけど、最近は本当にすごいなと。
いや、まあ、あられちゃんからはだいぶ変わってる
僕がちょうど小さい頃から、
30代の周りのやつより20代の方がアニメとか市民権得てるから、
うん、
僕らの時代ってまだあのアニメ見てるやつとかってちょっと陰キャというか、
そうですね、
なんだけど、今若いキャバクラ嬢とかアニメ好きよ。
だから
若いキャバクラ
嬢、俗に言う僕らの時はオタクって言われてましたからね、そういう人が。で、秋葉原行くんだろうみたいな、秋葉原がちょっとこう小バカにされた固有名詞のように言われてましたけど、今はもうね、
若い人と友達になると永遠の消防隊の話できるかもしれない。
ただ若者にそれ以外で会話ができないっていうのはね永遠の消防隊まで持っていけるかも分かんないですよねそこちょっと怪人エイジに頑張ってもらいましょう。
そうね
、はい、
あ、今ちなみにネットフリックススマホで開いてたら、
はい、
今日の、まあ今日はいつか言えないけど、
はい、
1位が鬼滅の刃、
あ、
2位がね、知らない、神々に拾われた男ってい
う、あ、僕も知らないです、
ね、新しいアニメかね、
なん
か、
へー、
可愛らしい絵柄ですけど、
ほんとだ。
で、まあこれ面白いですよ、これこれもう読み方も分かんないけど、
あ、これ今すごい出てますね、この文字、
呪術回戦
すごく見ます、
これめっちゃ面白い。
僕それと間違えてあの結界戦線を読んでそれはそれでハマってるんですけど結界戦線は結界戦線で面白くて
これね、今ね、呪術回戦か、
はい、
これだいたい8話ぐらいかな、今7話ぐらいかな、
全然追いつけますね。
あ、5話だ、5話、まだ5話だから、はい、いや逆に10話ぐらいまで貯めて見てほしい。
なるほど、
もう読みたいから、もう、ま、なんつうの、止まっちゃうから。
あ、本当だ、まだ 5か、うん、ちゃんと Amazon プライムもいけますんで、
うん、漫画の話をしないといけないんだけど、テレビっていうかアニメで見ると、はい、アニメのレベルがやっぱ、
いや、
ね、前も触れたけど、すごいことやってるから、
うん、いや、これ説明文の 一文目がいいですね。少年は戦う、正しい死を求めて。
うわ、
もう見たいですよね、こういうの。
うわ、これもすごい、
ね、うわ、呪いなんすね、呪い、
呪いなの、そうそうそう、呪いなのテーマ。
なんていうんですかね、こういう、こう現代から 少しずれた設定が1個入ると面白いんですかね。炎も永遠の消防隊も炎が蔓延してるとか、こう今のは呪い、うん、鬼滅もまあ鬼がいるとか、うん、外れすぎてないと言いますか、ちょいずれてる、
まあそうだよね、やっぱ現実そのまんまだと、はい、やっぱアニメの魅力って伝わんないんだろうね、てかそれ書けないしね、
う
ん、
そうですよね、うん、
それで言うとあの人これわざとなんじゃないかせってまた俺の勝手な妄想していい、
はい、
あのさ天気の子、
はい、新海誠さん、
新海誠さんって、はい、新宿をよく書くんですよ。
書きますね。
で僕のアジトがあるとこも新宿界隈なんですよね、はい、でこの辺すぐ近くに新海誠さんがよく書く新宿御苑とか、うん、代々木とかあるんだけど、はい、新海誠さんってそこをすごく丁寧に書くって言われてんだけど新宿じゃないじゃん。
ああそうですね、描写としては
ね、なんていうのかな、空気感がめちゃくちゃ透明なのよ、
うん、もう空、もう極論空が青すぎますよね、なんか
そうそうそう、空が青いし、はい、空気がピカピカだし、はい、あの人が見てる世界なのよ。
なるほど、
わざとそこフィルター入れてて一線を返してんじゃないかなって、これが新宿だって思った瞬間夢から覚めちゃう人いるんじゃないかなと思って、
うん、
結界じゃないですけど、はい、自分でそこを演出かけてんのかなと、俺新海誠さんに会ったら聞いてみたくって、なんかアニメーションって多分なんかそういうとこ、さっきの話とどうつながってるかっていうと、はい、例えば鬼滅でいうと鬼っていう存在がいるわけじゃん、
はい、
鬼って本当は僕らの中にいる人間なんていうのかな、はい、
あの内に潜んでいるというか、うん、潜在意識の中にあるみたいな感じです
か。なんだろう、人のなんつうの、それこそさっきさバイデントランプの話したけど、はい、似てて違う人、要は昔で言うと、うん、江戸時代で言うと外国人は鬼と間違えられるわけじゃん、
はい、ね、見たことないから、
そう漂流してきて山の中に住んでたやつが鬼って間違えられたっていう説があるぐらいで、
はい、
あの自分たちと違う文化の人とか違うカルチャーの人、要は山に住んでるサンガさん、サンガって言われる、
はい、
民族も差別があったりとかしたんだけど、はい、そういう違う文化とかをバックボーン持ってる人を鬼とした時に、
はい、
鬼滅も、まあ、鬼も鬼のその正義じゃないけど、はい、目的があったりとか、うん、メタファーっていうんだけど暗喩、
はい、
メタファーを永遠も持ってるし、
うん、
あの鬼滅も持ってるし、あのこの呪術廻戦も呪いっていうのは人のこう悪い感情の部分を固めたものが呪いだとしたら、うん、はい、悪い部分ってみんな持ってるしね、
もちろん
なんかストレートにこう自分ドンってやられたら、お前ってそういう呪いめいたこと言ってるからダメなんだよって言われたらなんだよってギュッてなっちゃうけど、
はい、
人のこと差別しちゃいけないよみたいなこと言ってもしてねえしってなっちゃうけど、うん、アニメーションの中で奥にそういう伝えたいメッセージとか、もしかしたら自分もの中に鬼がいるんじゃないかとか、
うん、
何かをこう想起させる、今僕たちのいる世界に起きていることをフィルターを、ストーリーとかいろんなフィルターをかけていって面白くしたのがアニメだと思って、
うん、はいはいはい、
なるほど、だから俺はアニメが好きなんだけど、
いいですね、
うん、でアニメの作ってる人ってめちゃくちゃやっぱインテリ、賢いよ、いろんなこと知ってるし、
うん、知識がないと書けないこともね、やってる方もいっぱいいますしね、キングダムなんてまさにそうじゃないですか、
あ、
自分で調べていっぱいやられて、宇宙兄弟も宇宙のこと勉強してとかですからね、まあ好きから入ってるかもしれないですけどね、好きで、まあね、
キングダムなんか割とね、シーズと違うとこもね、かなり入れてるから、そこがまたすごいとこだったりするんだけど、
でも楽しいでしょうね、書いてて自分で妄想膨らまして、ここはこうだったのかなとか、
いやそうなんだよね、
大ごとに変えるわけでもないけど、でも史実にないとこなら膨らましても OK じゃないですか、そういうのいいなって思いますけどね、
いやいいよね、
はい、
この間にあるのを想像するのがいいもんね、
うん、
うん、だからそうアニメーション作ってる人はなんかそういうこと考えてんのかなとか一回聞いてみたいんだよね。
でもブラックさんも作ってたわけじゃないですか、
はいはいはいはい、僕は考えますよ。
そうですよね。
だけどそのレベルじゃない人、僕なんかやっぱペーペーだから、そういうところで言うと、
あ、そうなるんですね。
それはそうでしょう。新海誠と肩並べて喋れないでしょ。
いやでもブラックのならいけるんじゃないかな。
いけないでしょ。体はでかいけど。
ウィーって感じで。
ウィーっていう感じで。スターハンセンじゃない。
手もつけてちゃんと。 いいですね、そういう人にも会ってみたいですね。やっぱ、
いや聞いてみたいことあんだよな、
いっぱい。僕渋谷のバイト先に一回あの庵野さんいらっしゃいましたよ、エヴァンゲリオンの。
あー、わかるんだやっぱ顔。
僕しか気づいてなかったです。なんか編集者の方、ちょっと詳しくは分かんないんですけど、いらっしゃってて、おって思って、僕はキッチンから、まあオープンキッチンなんで、ぼーっと見てたら絶対そうだって思って、一緒に働いてる同僚に言ったんですけど、全く誰っつって、で、まあ、作品は知ってるんで、やっぱ「エヴァンゲリオン」って言うと「ああ」っつって、「見たことないっすわ」みたいな。
へ
え、あんなに歯食いしばって串焼いたの初めてですね。なんで分かってくんないのこの天才を、って思って。僕は
そう
すごかったっすね。
いや、そういえば「エヴァンゲリオン」って3時間やるらしいじゃん今度。
映画ですか、
ああ
最新作、ああ出た、
そんな噂あるよ。
それで終わるってやつですよね。ああ今回最終章といいますか、ああエヴァファンが歓喜してましたもんね。やっ延期になってたんですよね確か。
そうそう、コロナでね、
はい、
なんか3時間俺も本当に人から聞いたままそのまま喋ってるから、はい、うまく本当か分かんないけど、
ちょっと楽しみですね。でもじゃあ3時間
あれさ、庵野さんってガンダムも監督やってた？
あ、僕そこまで詳しくは存じないんですけど、でもそういうとこは確かにありそうだな。ジブリでは声優やられてましたけどね、
あ
風立ちぬの主役の方を。
そうだよね、ジブリやってた時期あるんだよね、はい、確かね。誘われてたんだっけ、それともやめたんだっけ。誘われてて自分で入んなかったか、なんか
簡単な感じですね。
接点あるよね、
はい、
すごい。宮崎駿さんもね、駿さんが庵野さんのこと買ってて
すごいな。やっぱりでもそうやってそんだけ名前ね、 今だけでもレジェンドがいっぱい出てきて、うん、日本が優秀ってことなんですよねこれって。
いやだからやっぱ文化としてこうなんつうの、文学的とかさ、哲学的とかさ、ちょっとさ難しい思想的なさ、ちょっと照れくさ
い、
はい、正義とか悪とか、うん、真ん中とか、こう愛ってなんだとかっていうのを込めて、うん、作品として面白くできる、こうやって今こうおしゃべりできるっていうレベルのアニメーションとか漫画っていうのはやっぱ日本しかないの
よ。むしろ日本が一番とかなくて日本しかないオンリーなんですね、うん、海外のアニメ見るともうなんだこれっていうのあるじゃないですか。
それ
を見て育ってる海外の子供たちが日本の今アニメ見て理解できるんですかね。複雑じゃないですかちょっと。
だからでもちっちゃい頃って何にも前提なく見てると、日本のアニメ見て育ったんだったら理解できるんじゃないの。
ああ、そうか、うん、今急に海外の子供に鬼滅見せてもハマるのかなって思っちゃうんですよねやっぱ。
まあそうだよね、
複雑じゃないですか。大人でもちょっと考えるシーンもあるぐらいで、まあ今あれ大人からハマった説もあるんで、やっぱ
やっぱアニメから始まってるわけじゃん、
はい、
UFO テーブルさんのアニメが面白いっていう、うん、
会社ですよね、あそこの
会社の。そう、あそこの社長が脚本も全部直すっていう。
いやそんなすごいですね、
天才がいる
らしい。僕ほんまつい3日前にその UFO テーブルさんのホームページ見ましたこあのエンディングとかの出てくる制作会社でここかと思って調べて、だから僕がアニメに明るくないんで、やっぱそこのやられてる会社でやられてるアニメは鬼滅しか僕は存じなかったですけど、どうせ全部すごいんだろうなって思って。
だから今度からさ、アニメもさ、そういうカリスマ制作者の、
うん
で見ていくっていうカルチャーも出てくるかもね。
だから映画を監督で選ぶみたいになるわけですよね。
そうそうそうそうそう、スピルバーグだから見るみたいな。
そうですよね、
話に多分ねアニメもなっていくんじゃないの。
すごいな、近い将来ですね多分本当に。
今までそう、今も別になかったわけじゃないけどね、宮崎駿さんだから見るっていうのもあるけど、
そうですね、
でもそんなもんじゃん。
もっと裾野が広がっていくってことですよね、その人物が増えていくってことですよね。
そうそうそうそうそう、
いや面白いな。
いやそうなんですよ、ということでテケテケを予約しちゃったんでね
店舗名大丈夫ですかテケテケさんぜひ、
テケテケさんぜひスポンサーになってください、
はい、お願いします、よろしくお願いします。
テケテケを予約してこれから飯行かないといけないんで、今日はこれまでということで、またさちょっと来てよ。
いやぜひぜひ、
俺いろいろ喋りたいこと用意してたんだけど、本当に予約があるからここで急に切り上げる。
本当ですね、今日伺ってた話は一つもしなかったからでもできるもんすねこんだけ。
そうそうそう、
めちゃめちゃ楽しかったですわ。
ありがとうありがとう、またちょっとこの、ね、あのアマプラでね、
はい、
アニメ見て逆にこれ面白いですよとか。あとベシャリ暮らし好きじゃん。
ベシャリ暮らし好きですよ僕。
だその話とかもちょっとしたかったんだけど、
お笑い目線で見るとやっぱまた面白いですよねあれは。
その話とかもまたしたいんで、ちょっと近々また来て、
はい、
何本か撮らせてください。
H がいない時にお願いします。
何もないですけどね、僕ら H と仲悪いわけじゃないですけど、
はいはい、怪人がいるとやっぱちょっとね、そ
う、怪人がいるとビクビクしちゃうんでね、
怪人寝ちゃうんで、
はい、今日も封印してきましたけど、いや、岩に閉じ込めておきました。札貼って
で自力で出てこれるかどうか、
そのうち出てくるでしょ、あいつだったら
100年後ぐらいでしょうね。
そうですね、多分ね、偉いお坊さんがね、あの助けてくれると思うんで、
そこまで徳を積んでるかどうか分かんないですけど、
多分悪いことするとこう締め付けられると思うんですけど、呪文唱えられて、
いやいや、完全に三蔵法師いるんですね、あいつにとっての三蔵法師が。
そうそうそう、言いますから。ということで、はい、今回はここまでということで、レビューとね、ポッドキャスト聞いてる方はなんか星印をつけてくれると大変助かりますんで、お願いします。
お願いします。
それではまた次回お会いする日まで、さよなら。
さよなら。